What's going on, everybody? My name is Kaz, and Kaz is back again on this podcast. Life is short. Life short is short. If you had an opportunity to play the game of a life, you need to appreciate every moment. You gotta cherish every moment in life and do what you gotta do. But without the right direction, you never know where it takes you. So I'd like to give you a little bit of insight, and I want you to make your life better and better. Stay tuned, alright? What's going on, everybody? My name is Kaz again, and welcome back to my podcast, Life is Short. On this podcast, I want to share my thoughts and insight that I learned through my life. So please sit back and relax and get some popcorn, coffee, or maybe ice cream, whatever you like, okay? I just want you to chill listening to this. That is the concept of my podcast, right? So let's just dive into the episode. How are you doing, everybody? It's super hot outside recently, right? Finally, the rainy season is over, right? Summer has come. It's super hot, like dangerously hot outside. So please, everybody, take care of yourself. Okay. Stay hydrated. It's really important. You know, the situation is still going on. We still have to wear a mask. And, you know, vacation is coming, right? In the next week, I guess. So a lot of people going, you know, go out or do something outside. So please be careful. You gotta really, you know, be careful for that, right? Stay hydrated, get some rest, okay? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？カズです。今年はね、梅雨が長くて梅雨終わってほしいなってね、ずっと思ってたんですけど、まあ実際終わってみるとね、日本の夏ですよね、これが。ほんと、あっちいなと思って、もう夏終わってほしいなと思ってますけど、僕。皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。来週とか今週末からですね、お盆になる方多いと思うんですけど、まあ、まだね、マスクして、まあ、出かけたり外でお子さんと遊んだりとかね、いろいろあると思うんですけど、マスクはしなきゃですし、コロナ云々っていうより、本当この暑さでね、本当体調崩されないように皆さんには気をつけてほしいなと、はい、僕も思ってます。僕も家の中でね、こう仕事とかしてることが多いので、そういうなんか水分補給とかすごいこうおろそかになってしまうことがあるんですけど、ちょっと気をつけて、やってます。はい、なので皆さんもね、ぜひ気をつけてください。せっかくのお休みなのでね、体調崩されてしまうとね、それが台無しになってしまうと思うので、はい。 Today I want to talk about a book, right? And this book is nothing special. You know, I just happened to find this book recently, yeahin my room, right? I don't remember when I bought this book. I think for about 2 years ago or 3 years ago, I'm not really sure. But this book, I happened to find this book, and I just, read it really quickly, and I was like, there is some interesting stuff to share with you. So that's the reason why I decided to talk to you guys about this book, right? This book is called 52 Psychological Rules That Change You. Yeah. And the author of the book is Mentalist Daigo. And, to be honest, man, 80% of it, that's bullshit, total bullshit, so you don't have to buy it. just in case, if you're super curious, right, just in case, I'm going to put the link down below in the description. So if you want to check by yourself, go ahead and check that out, and you can maybe buy it. Yeah, it only costs $5 or something. So if you want to buy it, yeah, go ahead, but I don't recommend that. You don't have to buy it. Yeah, 80% of it total bullshit, but rest 20% of it, right? You can learn a little bit of something from this book. So that's the reason why, yeah, I was like, yeah, I want to talk about it. But, right, yeah. Basically, in this book, right, Daigo, he talks about, 52 psychological rules that can change your life. And, you know, they can make our life better. There are four chapters in this book. And chapter one is about relationship. And chapter two is about business. And chapter three is about life in general. And chapter four is about love. And, you know, chapter four is total bullshit. Yeah, 100% bullshit. So I'm not going to focus on that on this podcast. あなたを変える52の心理ルールっていう本、うん、をたまたまね、まあ、本棚を見てたら見つけて、これ多分僕がね、2年前とか3年前に買った本なんですけど、メンタリストの DAIGO さん、まあ有名な方ですよね。うん、まあ最近あんまテレビとか出ないけど、うん、前よく出てましたよね。そう、メンタリストの DAIGO さんが書いた本で、まあ、結構他にもいろいろ本を書いてる方なんですけどね、うん、もしかしたらあのブックオフとかの中古屋さんで買ってきた本なんか、ちょっとそれすら覚えてない本なんですけど、うん、たまたま見つけて、これね、あの調べたら2016年に彼が出した本らしくて、まあ、だから多分2年前とか3年前に買ったんでしょうね、うん、何を思って買ったのかわからないですけど、うん、まあ、この本の中 でそれをちょっとパラパラと見てたんですよ、うん、これどんなことが書いてあったんだっけなと思って見てたんですけど、うん、チャプター 1,2,3,4 ってあって、チャプター1がね Relationship、 人間関係の話、チャプター2はビジネスの話ですよね。できる人になるための17のヒントとかって書いてありますね。で、チャプター3が、まあ、人生の話ですね。まあ、イライラや不安が消える12のヒント。うん、チャプター4が恋愛、うん。チャプター4はくだらないので、あんまり話さないんですけど。うん、単刀直入に率直に言うと、52個のね、心理ルール、これをやるといいですよっていうことが書いてあるんですけど、まあ、80% とてもくだらないことが書いてあるので、買う必要はないと思います。ただ、残りの 20% ぐらいね、ちょっと面白いことが書いてあって、まあ、確かになとかって思うところがあるので、まあ、僕の経験とかを合わせてね、話していきたいなと思いますね、今日は。うん、そんな感じでやっていこうかなと思っています、うん、なかなか面白いことは書いてあるんですけど、まあ買う必要ないだろうなとは思いますね、結構真面目に、うん、まあ、どうしても気になる人は一応リンクを貼っておくので、ぜひぜひ調べてくれればとは思いますけど、うん、あんま意味ないですよ、買ってもね。DAIGO さんって、まあ、メンタリストとしてこう有名な方じゃないですか。うん、で、まあ、メンタリストって何なのかっていうのをね、僕ちょっと調べたんですけど、まあ、メンタリズムっていうのはパフォーミングアートだと。まあ、すごい卓越したね、この心理観察能力とか、そういうのを使って、こう、まあ、行うパフォーミングアートで、まあ、催眠だとかそういうのがマインドコントロールみたいに使われることもあるっていう話なんですよね。うん、で、まあそのメンタリズムっていうものの、その一部の要因というかね、要素として、このボディーランゲージをこう読み取る力だとか、まあその何て言うんだろう、潜在意識下でこう会話を操る能力だとか、うん、そういうのが、まあ、メンタリズムと呼ばれているものらしいんですよ。まあ、確かにすごい上手い方じゃないですか。今なんか YouTube とかもやられてるでしょ。うん、で確かにね、面白いんですよ。YouTube とかで、僕何個か見たことあるんですけど、DAIGOさんの動画。あの人なんか、アメリカの大学ではとかって言うじゃないですか。ね、そういうね、こともね書いてあったりして、なんかまあ簡単に話すと、出店先を伝えると、なんだっけ、なんて書いてあったっけな あ、出典を覚えると説得力が増すとかね、そういうのが書いてあって、あ、まあ確かに、しかもそういうのに沿って話してるな、あの人みたいな、うん、まあ思って、まあなかなか面白かったんですけど、 80% ぐらいはくだらないことが書いてあるので、あの手に取って見るほどのものではないと思います。ましてや買うお金を出す必要はないと思いますね、うん、まあそれを今日はちょっと話していこうかなと思ってるんですけど、うん、this book, 52 Psychological Rules That Change You, right? Actually, you know, this title, 52 Psychological Rules That Change You, this title is translated by myself, you know, just for this. So I'm not sure, I don't even know this book has an English version, so I don't know this is official title or not, but you know, you understand what I'm talking about, right? Yeah, so 52 Psychological Rules That Change You.This book is written by mentalist Daigo, Japanese mentalist, right? And he's a well-known mentalist in Japan. And I think it's safe to say that he's one of the biggest public figures in Japan, right? He's on several social media like Twitter, YouTube, and he's really good at talking and persuading people, I guess. Yeah, and that's one of the factor and one of the elements of mentalism, I guess. And when it comes to the word mentalist or mentalism, right? I didn't know the, like, you know, exact definition of it. So I just Googled it, right? So let me tell you a little bit about it. So according to Wikipedia, mentalism is a performing art. Mentalists perform and they demonstrate highly developed mental They demonstrate highly developed mental and intuitive abilities. Performance may appear to include hypnosis, telepathy, mind control, and so on. Some contemporary performers attribute their results to natural skills, such as the ability to read body language or to manipulate the subject subliminally through psychological suggestion. So that's what it is, mentalist.You know, from my perspective, and this is my opinion, but mentalists, they are really good at, like, you know, understanding what's going on, yeah? As Wikipedia says, right, mentalists, they have some sort of ability to read body language and understand the situation, and, you know, they can figure out what's going on people's mind, and eventually they can handle the situation, handle the conversation, and manipulate the outcome, right? So that's what they do.じゃあね、早速この本の内容に入っていこうかなと思うんですけど、うん、まあなかなか面白いことは書いてあって、方法と思うことはね、書いてあるんですけどね、最初、ちょっとメモがしてあるので、今あの、手に本を持ってそれを見ながらちょっと話してるんですけど、ちょっとこれ面白いなと思ったのが、まあ心理ルールの話なんですけどね、うん、なってほしいラベルを貼ると相手を自分好みに変えられるっていうものがあって、この場所で何を言ってるかっていうと、まあ、ラベリングっていう方法があるらしくて、なんかその、すごく簡単に話すと、お前はダメなやつだっていうラベルを貼り続けてると、本当にその人がダメになっちゃうんですよっていう話なんです。だから、なんかその、まあ、褒めたりしましょうよって、そうすることによって、相手が、その、自分は実際できるんじゃないのかみたいな勘違いしてどんどんどんどん良くなってくれるよみたいな、まあ、そういう心理ルールを使って、まあ、仕事なりね、人間関係なりなんなりで、あの自分のためにそのうまく動いてくれるような人を作りましょうみたいな話なんですよ、うん、ラベリングっていうらしいんですけどね、うん、まあけどこれはそのまあ普通そうじゃないですか。ある程度常識がある人だったらね、あのなんていうか、お前はダメなやつだみたいなさ、なかなか言わないでしょ、その仕事場とかで、うん、ね。だけどなんかこう、こうなってほしいっていう思いをその評価をするときにつけるみたいのがいいらしいですよ。うん。うん。なんかそのもっと仕事をやってほしい。ね、同僚とか部下とかにやってほしいと思ったら、 なんていうの、ダメだって言われるには結構できるじゃんみたいな、もうちょっと頑張ってみればとかって、そういうふうにラベルをつけることによって、あ、俺できるんだ、だからもっと頑張ろうって、その人がその勘違いするらしいんですよね、うん、で、なんかこの本でその言ってたのが、認知的不協和っていうものがあるらしくて、心理学では。これっていうのは、その行動と気持ちが一致しないと人間って不快になるらしいんですよ、うん、で、このラベリングをすることによって相手を変えるっていうものは、その認知的不協和を利用しているもので、こうやってね、そのこのラベリングをして、できるんだからさ頑張ってみなよって言われて、あ、自分はできるんだってその人が思うと、できるって思ってる気持ちとできてない行動が一致してないと、その人は不快に感じるんですって。それが認知的不協和っていうらしいんですよ。で、その差をそのなんて埋めるために、その人頑張ろうとするんですって、うん、それがまあ、そのこのラベリングをして人を変える、うん、相手を自分の好みに変えるっていうものの、その、まあ、ロジックなんですよ。うん。まあ、これは確かにロジックを説明されると確かにそうだなとは思いましたね。うん。で、こういうのを知ってさ、やってるのと全然知らないでやるのって全然違うから、うん、まあ、確かにこれは、うん、大事だなって思ったんですけどね。うん。It is chapter one. One of the theory he talks about, labeling theory. Yeah, and I thought it was really interesting, you know. And what he talks about in this book basically is that when you're working with somebody, right, and if you think the person is dumb, right, and if you keep saying that, like, you're dumb to that person, that person eventually going to think that he is or she is dumb, and he or she becomes dumb and dumber and dumber. That's the theory. So using the theory, you have to encourage the person, and you can actually change them, like, subliminally. Yeah, and that's the theory, right? And he's talking about the labeling theory, and I don't really have enough vocabularies to describe what theory is, so I just, you know, Googled it again, right? So let me give you a little bit of information of it, all right? So labeling theory possesses the self-identity and the behavior individuals may be determined or influenced by the terms used to describe or classify them. Yeah, and labeling theory was developed by a sociologist during 1960s, and Howard Becker's book Outsiders was extremely influential in the development of the theory and its rise to popularity. Yeah, so, you know, since 1960s, yeah, this labeling theory was popular, became popular. And I think a lot of people know, like, you know, like, instinctively know you shouldn't say, like, negative thing towards people, like, directly. But you don't know the logic behind. And you should understand that if you really want to manipulate, or if you really want to efficiently use that method or theory, right? I think it's really important to understand the logic behind it. So I read it and I was like, interesting. Labeling theory. Yeah. Okay. So, そんな感じのことが書いてあるんですよね。まあ。あとはね、他に、ちょっと次も行こうかなと思うんですけど、次の話はね、ビジネスに関係することなんですけど、まあ、大悟さんが言ってるのは、漫画のワンシーンを人に説明するとトークが上手くなるっていう話をしていて、これはね、結構確かにそうだなって思うんですよ。うん。まあ、いろいろなんでかっていうことが書いてあるんですけど、話が上手い人って、その情景をね、こう、 思い浮かべやすいように話してくれるんですよね。なんかこれどうしても話がつまんない人と喋ることがあるじゃないですか。まあ仕事場とかでね。で、その人はすっごい楽しそうに話してんのに、ってなっちゃうときあるでしょ。それって、僕もちょっと個人的に考えたんですけど、やっぱりね、こっちがそのどれだけの事前情報を持っててとか、そういうことを全然気にしないでこうバーって話されちゃう時なんですよね、多分そういうのって。なんかそのこっちがさ気にしてあげて、え、これってどうなのって話をうまくしてあげる技量がある人だったらいいですけど、そういう人にいきなりバーって話されてるとさ、こう黙っちゃう人とかもいるわけじゃないですかね。で、その状況でバーっていうその話が続くと、やっぱね、なんかすごい話だけどちょっと分かんなかったなっていうことになっちゃうと思うんですよ。で、僕もねそれはすごい思い当たって、あの、何言ってんだろうこの人とかって思う時って大体そうなんですよ。その人が自分の中のこうスタンダード、これぐらいは知ってるよねみたいなスタンダードで話し始めちゃうんですよね。だからそこを特にこう話とかをするね、仕事で、人は気をつけたらいいのかなと思いました。僕自身もまあこうやってポッドキャストのエピソードを作ったり、まあ動画でね話したりしてるので、自分自身もそういうのは気をつけてるんですけど、これは確かにそうだなって思いましたね。漫画のワンシーンを人に説明するとトークが上手くなる。だからその漫画に対してどれだけの予備知識があって、で、これは知ってる、これは知らない、じゃあ実はこういうことで、で、実はこういうシーンがあってみたいな説明すると、やっぱすごい分かりやすいと思うんですよね。なのでこれはね、ちょっとこう話すことをなりわいにしてたりする人は、まあ全然僕より上手いと思うんですけどね、ちょっと気に、なりわいにしてるというか、仕事で話さなきゃいけない時があるとかね。で、あんまり得意じゃないと思ってる人は、これは気にしてみていいと思いますね。これは確かにそうだなと思いましたね。で、あともう一つね、大悟さんがこの章というか、この話すこと、漫画のワンシーンを説明するとどうか上手くなりますよっていう場所で言ってるのが、自分の撮ったビデオを見返すっていうより、トークが上手い人のビデオを見て、でそれに近づける練習をした方がいいよっていうのが書いてありますね。これは半分納得して、半分納得しないかなって思いますね。自分の撮ったビデオを見返して、自分にこれができないっていうのを確認するのは僕すごく大事だと思うんですよ、個人的に。で、まあその英語のね、ツイッターとかで英語を上げてたりするじゃないですか。で、そういう時も、やっぱり僕は全然撮ってみて、自分が何をできて、何ができないのかっていうのを見てみるのはすごく大事だと思っているので、僕自身も、この、例えばポッドキャストのエピソードこうやって撮ってるじゃないですか。で、日本語も英語もそうだけど、こういう時に言葉が詰まるんだなとか、こういう説明の仕方が下手だなとか、で、こういう、なんて言うんだろう、ロジックの説明になるとなんか、ふわふわしだすなとか、そういうのやっぱり、レビューする機会があるので、それは次に気をつけようとか思えるしね、それをやんないと、やっぱりどんどんどんどん下手になってっちゃうんじゃないのかなと思いますね。その理想を、クリアに持ってること、まあ、前のねエピソードとかでも言ったことがあるんですけど、理想をこうクリアに持ってるっていうのはすごい大事だと思うんですけど、やっぱりどこか、まあ、定期的に、じゃあ自分は今どれぐらいできて、何が得意で何が不得意なのかっていうのは、僕は確認することにはすごく意味があるとは思っていますね。まあ、ただ彼がね、その大悟さんがここで言ってるのは、本来の正しいフォームを知らない人が自分の下手なスイングの撮影をしてチェックしても意味がないと。まあ確かにそれはそうだなと思います。まあ最初にやっぱ目指すものっていうのをクリアに持ってる必要はあるとは思いますね。はい。 This part right here, if you want to be good at talking, right, you gotta practice you gotta practice explaining the scene of manga or the like TV series or whatever, right? And I think this is, I truly and strongly agree with that. Yeah, when I talk to somebody and, you know, when I talk to somebody who is not really good at talking, right, but he's really excited, okay, you know, the situation is, you know, when I talk to somebody, right, and the person is super excited and he wants to share the experience, okay, and he says, like, you know, I went there, you know, and this happened and it was really exciting, and, you know, sometimes I think, like, the fuck are you talking about? I don't really understand what you're talking about, right? And why, the reason why this kind of stuff happens, okay, the reason is that the person who I'm talking to, right, the person right in front of me, he doesn't really care about the information I have already, and, you know, he doesn't care about, you know, what I don't know, right? He just wants to talk. So that's why this kind of, you know, stuff happens, I guess. Yeah. So if he cares about, you know, what I don't know and what I should know, and if, you know, gives me like those like staple information, like necessary information first, and I can understand what he's talking about, like deeply, right? So that's what it is. In here, Daigo talks about how to be good at talking, you know, when it comes to speech, kind of, right? And I think this is really important to understand those like elements behind ability of talking. People who are good at talking, you know, public speaking, yeah, right? Those people are super good at draw people into the story, yeah. そう、そんな感じかな。あとね、他にもちょっと面白いのがあって、うん、これもね、ちょっと面白いなと思ったんですけど、あの、夜と朝の2回復習すると何でも覚えられると。うん、まあ、復習は2回やった方がいいですよって、まあ、いろいろこうね、あの、メソッドが書いてあるんですけど、うん、ちょっとこう、ロジカルな説明としては、まあ、あの、エビングハウスの忘却曲線っていうものがあるらしくて、まあ、どんどんどんどんね、あの、忘れてっちゃうんですって。うん、で、まあ、復習曲線っていうものがね、あるらしいんですけど、その、まあ、人はね、どんどんどんどん忘れていっちゃうから、復習を何回も何回も繰り返すことで、その記憶が定着するんですよって。だから、朝にやったものをもう一回夜に復習すると、朝とね、夜2回復習すると、その記憶がまた戻って、で、それがどんどんどんどんこう続けることによって定着しますよっていう話らしいですね。あ、これは確かになと思いましたね。うん。復習とかってやっぱさ、夜だけとか、うん、1回とかにさ、うん、しそうだけど、うん、夜と朝の2回反復をするっていうのはね、これはすごくいいらしいですね。うん。忘却曲線っていう話なんですけど、これもね、ちょっと Google したんですけど、この The Forgetting Curve っていうのは、The Forgetting Curve hypothesized the decline of memory retention in time. This curve shows how information is lost over time when there is no attempt to retain it. This is what it is. Yeah, he talks about this forgetting curve kind of, you know, hypothesis, right? And you have to review in the morning and in the night. And with that being said, you can retain the memory more and more and better and better, right? That's what he says, yeah. Review twice a day, in the morning and in the night. And you're gonna be better at memorizing things. Yeah, that's what he says. 他はね、結構今日話してると思うんだけどな。ちょっとカットするかもしれないですね、どっか。うん、ちょっとこれで最後にしよっか。うん、なんか他のあと2個ぐらいあったんですけど、うん、最後ね、人生というか、あれの話で、DAIGO さんが、うん、ちょっとピックしてるものがあって、これはそうだなと思ったんですけどね、30分間運動すると憂鬱な気持ちが晴れると、そういうところがあって、まあ、睡眠ホルモンだとか、セロトニンだとか、まあ、本自体にはね、すごくね、難しいことが書いてあって、おお、なるほど、なるほどと思うことが書いてあるんですけどね。これはね、ちょっと僕の実体験的に本当にそう思うんです。うん。 まあ、憂鬱な気持ちが晴れるっていうか、やっぱポジティブな気持ちになるんだよね。うん。僕ずっと1年ぐらいジムに通っていたんですけど、今年の3月ぐらいですか、まあ、コロナウイルスの影響でね、ジムに行けなくなってしまって、ジムを退会して、まあその日常的に運動する機会っていうのが本当に減ってしまったんですよ。それでなんでかな、こう頭がモヤモヤするなと思ってて、運動しなきゃ運動しなきゃっていうのはずっと思ってたんですけど、やっぱここ最近ね、本当運動しなかったから体重も増えてきて、だからもう体が重くなってるのが分かって、ちょっとやばいなと思って、これつぶやいたんですけど、ナイキランクラブっていうねアプリを使って、外で走るっていうのを始めたんですよ。でね、今日8月6日なんですけどね、レコーディングしてるのが、昨日8月5日にね、2回目の、まだ2回しかやってないんですけどね、2回目のランをして、で率直にね、やっぱすっごいね、体が軽いし、もうね、なんていうの、こう爽快度が違うんですよね。やっぱり人間だから走りに行く前はめんどくせえな、今日行きたくねえなと思うんですけど、終わるとやっぱり爽快だし、あ、やってよかったなって本当思うんですよね。で、体にこう溜まる疲労みたいなのがやっぱ全然違くて、本当にね、これは、思います。だからその、やっぱみんなね、忙しいと思うから、なかなかその、ね、運動に時間って取れないとは思うんですよ。ただ、本当もう15分とかのね、軽いランニングとかでもいいから、ちょっと汗をかいて、っていうだけで、もうね、全然、なんて言うんだろう、こう、ポジティブな感じっていうか、もう、気分の晴れ方が全然違うと思うので、まあ状況が状況じゃないですか、本当に。でも結構暗い気持ちにもなるでしょ、やっぱ。やっぱニュースとか見てると否定的な内容が多いから、そういうのってやっぱりこう、なんて言うんだろう、サブリミナリー、アンカンシャスリーにさ、あれに、自分の心理に影響してくるんですって。これもね、この本に書いてあったんですけど、そういうのをね、見てると、やっぱり自分の心理に影響してきて、ネガティブな気持ちになってきちゃうんですって。でも最近だってネガティブなニュースしかやってないでしょ。まあ、やってますけど、たまにほっこりするニュースもね。だから、そういう気持ちを、こう、少しでもね、ポジティブなものにするために、やっぱり30分間運動するとか、そういうのはすごく大事だなって、これはもう僕実際思いましたね。In this part, Daigo says, only 30 minutes exercise can change your mindset and can make your mind positive more and more. Yeah, and I truly believe so. Yeah. You know, because of COVID-19, I couldn't go to the gym, right? And I think since when? March, I guess. Yeah. Since March, I didn't go out and exercise like regularly, right? And I kind of realized that my body is super, super heavy. And actually, I got a weight gain. So, you know, I was like, I gotta do something. Yeah, I gotta work out. Yeah, and recently I started running using the app called Nike Run Club. Yeah, and I used the guided run feature of this app. And this app is super amazing. Yeah, like the coach is talking to you, right, when you're running, and he says, like, you know, slow down, control your beliefs, right? It's so good. Yeah. He motivates me, like, every time he talks to me. And, you know, sometimes he pushes me, like, you know, if you can go, like, if you can, you know, push more, push it. Like, you know, so this feature is really, really great. And, you know, exercise, workout, you don't have to do like, you know, 1 hour full exercise, full workout every day. You don't have to because you're not an athlete. You know, everybody is not athlete, right? But maybe like, you know, 30 minutes or 15 minutes workout exercise is fine, but do it regularly. That can change your mindset and that can make your life better. I just felt that. Yeah, because of COVID-19, I couldn't go out and I couldn't do my workout because I couldn't go to gym, right? If you feel like that way, like you're not energized or you're not, you don't want to do anything, like, you know, you lose motivation or something, maybe a little bit of workout, exercise, 30 minutes, 15 minutes, that's fine. Do it regularly, yeah. And you're gonna get a, like, you know, healthy mindset. そう、そんな感じかな。けどね、これは本当に思いましたね。うん。今日めっちゃ話しちゃったから、ここら辺で終わろうかなと思うんですけど、ちょっとね、まだね、いろいろシェアしたいことはいっぱいあってね、これだけはちょっとシェアしたいね。うん。猫の写真を飾ると生産性が 44% アップするらしいですよ。ね、こういうことが書いてあるからくだらないんですよ、この本。まあそうなんでしょうけどね、うん、ちょっと締める前に、最後の締めとしてね、すごくいいことがこの本に書いてあったので、そこを読んでちょっと、そこをシェアしてね、今日の話をラップとしたいと思うんですけど、まあ本を読んでる人がね、本を読むことが成功につながると、まあ、多くのね、偉人が言っていますっていうことが書いてあって、まあ、世界一の投資家ウォーレン・バフェットも、投資を成功させたいならとにかく手当たり次第に読むことだと話してるそうなんですよ。で、だけど本を読んでる人が必ずしも成功してるわけじゃなくて、本を読んで成功する人としない人の違いはどこにあるんだろうっていうこと、うん、なんですけど、まあ、答えは本当に簡単で、本を読んだほとんどの人が学んだことを実践しないからな、そうなんですよね。で、この本でその DAIGO さんがフォーカスしたかったのは、実践しやすさにフォーカスしたらしいんです、うん、だからなんかちょっとね、さっき猫の写真を飾ると本茶かとか言ってましたけど、まあ、猫の写真なら飾ってみるかって確かになるじゃないですか。そういう、だからちょっとくだらないことも書いてあるんだろうなとは思ったんですけどね、うん、で、ちょっと面白かったのが、本やセミナーで知識を学んでも実践する人は 3% もいないって言われてるらしいんですよ。で、まあ、この 3% っていう数字はなんか有名な数字らしいんですけど、まあ、ちょっと違う数字と照らし合わせると、純資産1億円以上の富裕層って日本の人口の 2% 以下らしいんですよね。うん。で、まあ、当てつけかもしれないけど、この 3% もいない、本を読んで実行すること、実行する人が 3% もいないと。うん、で、実際に富裕層と呼ばれるような人は 2% 以下になっていると、うん、この数字に、まあ、少なからず何かの関係性があるんじゃないのか、だから実践していろいろやってみましょうよっていうことが書かれてて、まあこれは確かにそうだなと思ったんです、うん、やっぱり僕もこういうふうにね、なんて言うんだろう、皆さんに自分の学びとかをシェアしているわけじゃないですか。シェアすることで、やっぱり自分もね、ああ、学んだなっていう気持ちになるんですよね。うん、だけど、本当に大事なのは、実際に自分の生活だったり、仕事だったり、そういうののルーティーンに落とし込んで、実践することなので、僕はやっぱり、そう、自分でもちゃんと試していかなきゃなんだなっていうのはやっぱり気をつけてるんですよ。だからなんかどんな形でもいいからアウトプットにしないといけなくて、こんな、僕が読んでるこういう本なんて自分がやんなかったらただの本当意味ないことですかね。その猫の写真が本ね、 44% 生産性が上がるとかのさ、うん、どうでもいい情報じゃないですか、やんなかったら。まあそれは自分がピックしてね、これをやってみよう、これをやってみようでいいと思うんですけど、うん、まあちょっと話題がね、あちこち行っちゃったんですけど、まあ、確かに本当に実践して実際アウトプットに移すっていうのは大事だと思うので、僕はそれも本当に気をつけてるんですよね。うん、 そんなところかな、うん、今日はそんな感じで終われればなと思うんですけどね。まあじゃあ最後にその、英語で言おうかなと思うんですけど、 In the beginning of this book Daigo start with the word with the sentence like if you read a lot of books you become successful. Like Warren Buffett said, if you want to be good at investing you have to read a lot. But that doesn't really meanYou know, if you read a book, you're going to be successful, like 100%, no. And difference is really clear and really simple. A lot of people don't do what they learn, don't actually practice what they learn from books or seminar or whatever, right? There is the number and a significant number, right? Only 3% of it, 3% of people who learn those information, they actually practice it and they do it in the real life.Yeah, that's a number, 3%. Okay, I have a different number right here. Yeah, people who are in Japan and who have and also have $1 million, more than $1 million personal asset, right? And those people accounts for 2% of the population. So, you know, 2% of it, 2% of those people, they are super rich in Japan. Yeah, and only 3% of people, and different number, 3% of peoplethey actually practice what they learn from books or seminar. So do you think there are some sort of relation between those, you know, numbers like 2% and 3%, right? I'm not really sure, but I think a little bit of a, you know, relation between those number 2 and 3. Yeah, and I truly believe that doing something, actually practice itright, in the real life is super important, because you know what, I learned a lot of stuff from books and, you know, my life and experience, right? But if I don't do stuff, it's the same thing, it's just a waste of time. I don't have to read, I don't have to learn, right? I actually have to go out and do something to make my life betterOr whatever it is, right, to get better result, right? So that's what it is. Actually practice it. That's really, really important. Yeah. When you read books and you learn something, you might feel that you become smarter. And that's really true. But take a little bit of effort to push forward. Okay. Push forward to actually practice what you learn.And that's super important. And that's one thing I care about. Yeah. I don't try to be like, you know, book smart. You know what I'm talking about. I just want to learn something and actually implement. Okay. That's what it is. And I talk a lot today. How did you like today's episode? Please let me know your thoughts.And do not hesitate to give me your comment, alright? Your feedbacks are always appreciated. Comments, likes, reviews, or whatever, alright? That could be fuel for me to make more content like this. It's time to say goodbye. Talk to you in the next episode. Thank you for listening to my podcast. Hope you guys enjoy it and get something from this.Make sure you follow my Twitter, subscribe my YouTube channel, and I'll talk to you later. Bye-bye.